一月ほど空きましたけれども、使徒言行録のサウロの改心をこれまで学んできました。エルサレムで最初の教会がスタートしたわけですが、キリスト教徒がこの迫害を受けていく、ユダヤ教徒たちによってこの迫害されたために、キリスト者たちはエルサレムにとどまることができずに、各地に逃げていった、散らされていったわけであります。でその逃げていったキリスト者を、いわば執拗に追いかけて、何としてでも、亡き者にしようと、キリスト教を撲滅しようと考えたのがサウロ、後のパウロですね、そういう人物でありました。でしかしそのサウロが、エルサレムから、大体北北東に位置しているダマスコにキリスト者を捕らえて、その殺そうと、意気込んで向かっていくその途上で、天からの光を受けて彼は地に倒れるわけです。そしてサウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、そういうイエスの言葉を、彼は聞いた。でそういう体験が元になって、このサウロは、クリスチャンになっていくわけですけど、でその出来事を彼は自分はキリストに捕らえられたというふうに、表現したわけです。そうとしか表現できなかった、そういうふうにも言うことができると思います。そしてアナニアという人が主から使わされて、この強い光を受けてですね、目が見えなくなっていたこのサウロの頭に手を置くと、彼の目が見えるようになり、そしてサウロに聖霊が下った。でそして彼は新しくキリストを信じる信仰者として生きるようになっていった。でそういうことを、これまでのところで、学んでまいりました。熱心な教会の迫害者であった一人の男が突然キリストを信じる者になっていった、あるいはキリスト教の伝道者になっていった。でこういう、大きな変化というか転換、あるいは改心の出来事は、周りの人々はもちろん彼自身も、予期することのできなかった事柄であったと思うのです。でそういう意味では彼は、思いもかけない人生の大転換を成していくわけです。そういう経験をしてダマスコの町に、入っていくというか連れられていった、聖書はこう書いてるわけですね。でところが今日の聖書を読むと、その数日後にはこのサウロはユダヤ教の街道に入って、この20節、この人こそ神の子であると、そういうふうにイエス・キリストのことを述べ伝えたというのであります。でそれに対して、それを聞いた人々はみんな非常に驚いた、こう書いてあるわけですね。これは当然のことだと思います。パウロはダマスコにいるクリスチャン、そういう、キリスト者たちを、執拗に追いかけて、亡き者にするためにここまで、やってきたわけですね。彼が、いわばしらみつぶしにといいますか、キリスト者を見つけ出して捕まえて残酷な迫害をしていたことは、広く人々に知れ渡っていたわけであります。ですから人々はこのサウロという名前を聞いただけでも、恐怖を感じたに違いないと思うんです。だからあのサウロがこの 町の中で説教を始めた時に、まあ、人々はこういうふうに言ったわけですね。あれはエルサレムでこの名を呼び求める者たちを滅ぼしていた男ではないか。で、それゆえに私たちはこうしていわばダマスコまで逃げてこなければならなかった。そういうことを人々は言ったわけであります。で、そのパウロが今全く逆の改心をしてイエスこそキリストである、神の子であるっていうことをこう述べ伝えるようになった。驚くべきことがまあここに起こっているということであります。このここに滅ぼしていたっていう言葉が21節のところにこう出てきますけど、これはまあポロフェオっていう言葉は生優しい言葉ではなくて破壊するとか撲滅させるとかあるいは全滅させるっていうですね、そういう大変強い、ニュアンスの言葉がここに使われているわけです。すなわちパウロは徹底的にクリスチャンを迫害しこの猛威を振るったわけですね。すでにまあお話をしたわけですけれども、彼はキリスト者を迫害するということの中に自分がユダヤ教に対して忠実なものであると、すなわち神に忠実であるっていうふうなことを固く信じて、まあ、迫害を行っていたわけであります。ですからクリスチャンたちを迫害することに彼は何のためらいもなかったわけです。むしろ喜びを感じていた。それが神様に喜ばれることだと彼は信じきっていたわけです。迫害をすればするほどキリスト者をこう引っ捉えるということの中にこの彼は喜びを感じ、そしてそれが神様の御心をこの世に成していくことなんだと彼は信じ、喜びと誇りを持ってそういうキリスト者迫害ということに対して、まあ、彼は熱心でありました。で、そして彼がこのキリスト者を捕らえればそれはユダヤ教の伝統を守っていくことになるわけですし、さらにはユダヤ教っていうものが確かなものとされていく、まあ、そう信じきって迫害者としての、まあ、働きを行っていたようです。で、そしてしかもそれをユダヤの議会も賛成していたし、大祭司もそれに対するこうお墨付きを与えていた。で、そういうことが、まあ、これまでのところにこう書かれていました。ですからパウロがここで突然です、復活の主に出会って改心したと言っても当然ダマスコのキリスト者たちは彼を受け入れることができなかったわけです。あるいは彼の改心というものに少なからず疑いとかあるいは不安、そういうものを抱いていたとしてもそれはまあ当然のことであったと思われます。で、けれども22節を見ますと、サウロはますます力を得てイエスがメシアであることを論証し、ダマスコに住んでいるユダヤ人をうろたえさせたというわけです。で、論証するっていうのはこれはまあ あることをまあ証拠として持ち出して人々を納得させて、まあ同じ思いにしていくっていうふうな意味ですけど、おそらくパウロはですね、旧約聖書の預言者たちから始めて旧約に預言されていた救い主があのイエスによって成就したんだと、すなわちイエスの生涯、特にこの十字架と復活のイエスこそ聖書が証しをしているこの救い主なんだと、で、そういうことをパウロは一生懸命に語り、それを論証したのだろうと思われます。で、そしてユダヤの人々は、まあ、このパウロの言葉に説得をさせられた。で、そういう 出来事がここに起きたというわけです。でパウロはもともと熱心なユダヤ教徒で非常に優れた立法学者でありましたから、彼は旧約聖書の内容については他の誰よりもよく知っていたしというふうに言っていいと思うんですね。それこそイエスの弟子たちよりもはるかにパウロは旧約聖書について学んでいたでしょうし、その理解もまた深かっただろうと思われます。でそういう学識というか、そういうものがここでは十分に活用されて、パウロの語る言葉は人々に深い感動を与え、人々の心を揺れ動かしていった、そういう説得力を持っていたということです。彼がかつてユダヤ教徒として生き、律法を熱心に学んだことが今彼の中に十分生きているというか、生かされているわけです。でそのことはまた不思議な神の導きとして、私たちはこの事柄を受け止めていいのではないだろうか、でそのように思わされるのであります。ダマスコのキリスト者を迫害するために意気揚々とこの向かっていた一人の男が、彼自身もまた周囲のものも何ら予期しない、期待もしない形でキリスト者になって、しかも語り出したというわけです。しかし彼が今までユダヤ教徒として一生懸命律法を研究し学んでいたことが、彼の新しい生涯の中で生かされていくことになっていったのだと。いわばキリスト者としては全くの新米のパウロの言葉であるにもかかわらず、その彼の語る言葉は聞く耳の心を打った。人々はパウロに対して抱いていた恐れとか不安というものを超えて、彼の言葉に耳を傾けるようになった。イエス・キリストを信じる者の数が増えていったんだと使徒言行録は書いております。迫害者のパウロを用いて、いわば主がここで働いておられる。でところがパウロの働きがこう次第に人々に受け入れられるようになっていきますと、今度はそれまで彼が属していたユダヤ主義者たちが、この今度はパウロに対するこの攻撃をしていくわけですね。伝統的なユダヤ教に立つ人たち、そういう人々にとってはパウロの行動ってものは許し難いものであったということです。彼らの側からすれば、このパウロの戒心っていうのは裏切り以外の何者でもないんですね。裏切り者のパウロ、彼に怒りを感じてついに彼を殺そうと計画していくことになります。でところがその陰謀を彼は知って、夜の間にこっそりとカゴに乗せられて町の城壁の外に逃げていくことになった。で、こういうことが起きたと、今日の箇所には記されております。つまり、迫害者が迫害されるものになっていったということ、そういうことがここに書かれているわけです。で、普通私たちは何か自分の立場を変えるときに、前よりは良くなりたいという願いが当然あるわけですね。この仕事よりもあの仕事の方がもっとやりがいがある、そう思うから転職をするわけです。あるいはこの仕事よりもあの仕事の方が割合がいいとか収入がいいとか、あるいはこの家に住んでいるよりも あの家に住んだ方が快適だろうとか、でそういう時に私たちはその転換というかですね、そういうことをこうしていくわけであります。自分が今置かれている立場よりも少しでも良いもの、あるいは上のものを求めて、あるいは楽なものであるとか、あるいは安全とか安心を求めて、私たちは人生の歩みっていうものを変えていくのが通常であろうと思います。でところがパウロの改心はいわばそういうものとは全く逆の歩みであって、迫害者から迫害されるものへの転換であったということです。それは楽な歩みから苦しい生活への転換、あるいは今までよりももっとつらい過酷な人生の選択であった、そういうふうに言ってもいいのではないでしょうか。パウロという人はこの世的に言えば非常に優秀な人でもありました。生まれも良かったわけですね。父親はおそらく貿易商であったと思われますから、まあ、かなりのお金持ちでもあった。だから彼はエルサレムに留学をすることができたわけです。そしてエルサレムで当時の、まあ、三大学派のガマリエル門下生、最も優れた律法学者のもとに彼はついて、たちまちそこで頭角を現し、律法については誰よりも精通しているものだと彼自身が自負するほどの人物であったわけです。でそういういわばエリート街道の道をまっしぐらに歩んできて、若くしてユダヤ教の指導者となってキリスト者迫害の先頭に立ったパウロであります。将来がいわば保証されている、そういう人物で、ところがそのパウロが改心をしてクリスチャンになったために、それから後の彼の人生は文字通りさまざまな苦難と直面をせざるを得ない、むしろ迫害を自ら受けざるを得ない立場に自らを置いていったというわけです。彼の苦しみっていうのはコリントの信徒への手紙の2の冒頭のあたりをぜひお読みいただければ、それはこう お分かりいただけると思いますけれども、死を覚悟せざるを得ない危機に彼はこの後追い込まれていくわけであります。そのままユダヤ教徒として生きていたならば、おそらくユダヤ教の世界の中で高い地位につき、何不自由なく生きていくことができたに違いありません。で、その男が一切を捨ててキリストに従うものとなっていった。それはまさに迫害者から迫害されるものへと転換していった、まあ、そういう出来事であった。パウロはその道を自ら選んでいったのだ。これがまあパウロの改心と言ってもいいのではないでしょうか。常に学びました4章のところで、ペトロやヨハネといった最初の弟子たちがこの捕らえられて留置所に放り込まれた、まあ、そういう記事がありました。ユダヤ教の指導者たちは彼らを亡き者にしたかったわけですけれども、大勢の人たちが彼らのその語る福音っていうかメッセージ、説教に耳を傾けて、ペテロやヨハネの影響もまあ非常にこう強かったわけで、まあ、彼らをこう処刑するわけにはこういかなかったわけですね。でそこでこのユダヤの当局者たちはいろいろ考えた末に、まあ、弟子たちを脅して釈放することにしたわけです。でそうすれば自分たちの願いも 民衆の願いも両方満たすことができるだろうという、そういうユダヤの指導者たちの判断というものが、まあそこにあったと思われるんです。ですから名もない元漁師のペトロを議会に引き出して、当時の権力者がそこに居並ぶ中で寄ってたかって脅して、これからはもうキリストの名を語ることはやめるようにと、でそうすればお前たちを許してやろうという、そういうこう脅しをかけて、まあ釈放したという記事が4章に出てきました。しかしそういうふうに脅しを受け釈放された弟子たちはまずどこに行ったか、それからそれは仲間の弟子たちのところに行って、そして直ちにまた人々に福音を語り出したということを書いていました。すなわち彼らは自分たちの捕らえられた場所、そこに戻っていって、またその場で自分たちが解放されたことを感謝し、あのイエスこそ私たちの救い主であるということを彼らはまた語り出したっていうことを書いていたわけです。そしてペトロたちは人間に従うよりは神に従うべきだと、自分が見たこと聞いたこと、あるいは自分が受けているその恵みを私は人々に語らざるを得ないと、こう言ったわけですね。彼らは自分たちがまさに捕らえられたその場所でまた再び自らの信仰っていうものを人々に語り出したと使徒言行録は書いております。そしてこのパウロもですよ、迫害者としてこの意気揚々とやってきたダマスコ、そこにいるキリスト者たちを捕らえてキリスト教を亡き者にしようと思ってやってきたその場で、彼は主の名を述べ伝える者へと変えられていったということを使徒言行録は記しております。でそしてそれゆえに彼は本当につらい迫害を受ける身となっていくわけですけれども、迫害する者から迫害される者へという、その自らの人生の転換を甘んじてというか喜んで彼は身に引き受けていくものとなっていった。それがパウロという一人の、まあ、伝道者の誕生であったと使徒言行録は私たちに告げております。迫害者から迫害されるものへ、この転換の根底にあるものは一体何でしょうか。それは自分の思いとか自分の願いとかではなくて、主の思い、あるいは主の御旨のなること、そのことが最も大事なこととして受け止められていったということだと思います。使徒言行録4章の言葉を使うならばですよ、あの4章の19節以下にありますように、神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください、私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのですと、こうペトロは申しました。すなわち神に聞き従わざるを得ない、それが初代の教会の弟子たちを動かしていた力であった。シンプルなことです。そんなにこう難しい複雑なことではない、ただ神に従わざるを得なかったということなんですね。それが初代の教会の弟子たちを動かしていた力であり、あるいは 最初の教会を動かしていた力であった。パウロを動かし生かしたこの神の選びと召し、あるいは力、私たちもまたその主の守りと導きの中で主の御旨を明かする歩みを成していくものでありたいと思います。